ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasang. Kyo, 2019年6月6日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、数波数3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。水曜日と木曜日に大雨と鉄砲水がイエメン南部の州を襲った。少なくとも5人が死亡し、数百の家族が家を失いました。地方政府当局さんのヘシャム・アル・スワディアは、水曜日にイエメン南部のハドラマウで始まった大雨について述べました。雨は鉄砲水を引き起こし、関南渓谷の5人の羊飼いを殺し、農業に損害を与えました。政府と地元州民は3つの機関を発見し、まだ2つの機関を探しています。アルスワディ氏は、洪水は農業を破壊し、ワディ・パドラマウトの農場で多数の家畜を殺したと述べました。それでは次のニュースです。中華人民共和国保健委員会は、6月5日金曜日にコロナウイルスの5つの新しい症例と無症候性の人々の3つの症例を発見しました。中国保健委員会は、すべての新しいケースは海外からの移民を含む輸入されたケースであると発表しました。6月3日、中国は1つのコロナ症例と8つの無症候性症例を報告しました。中国はコロナウイルスに感染した人の症例を記録していませんが、確定症例として症状を示していません。これまでのところ、中国のコロナ症例数は8万3217に達し、死者総数は変わらず4634人になりました。それでは次のニュースです。フィジー政府は最後のコロナウイルスに感染した患者が治癒したと宣言された後、6月5日金曜日にその国がコロナウイルスから解放されたと述べました。フィジーはコロナウイルスの蔓延を克服することに成功した太平洋の島国です。2020年3月中旬に最初のコロナウイルス症例が発見された時、93万人の人口を抱えるフィジーでパニックが起こりました。しかし、一人がコロナウイルスに陽性反応を示したとき、地方政府はすぐにいくつかの深刻な対策を講じました。外国人のフィジーへの侵入を防ぐために、国境地域を閉鎖することを含む隔離努力が行われました。この努力のおかげで、フィジーで18例のコロナウイルスが見つかりませんでした。それでは最後のニュースです。サウジアラビアは世界中の国々とともに、世界のファクチンアリアンス GAFI の支援 のもと、ワクチンの製造と研究に莫大な資金を吸出しました。サウジアラビアの代表は、これをロンドンでの2020年グローバルワクチンサミットで明らかにしました。ほぼ全ての国の課された運動に対する制限のため、この会議は事実上開催されています。サウジアラビアの外相であるファイサル・ビン・ファルハン・アル・サウド王子は、サウジアラビアがガフィへの資金提供に1億5000万ドルを約束すると述べました。ファイサル王子はまた、ガフィが転生病の危険を減らし、命を救うという彼の貢献の働きを高く評価しました。これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジャンビ州から来ました。ジャンビ州のシギンジェイ博物館は、シギンジェイ歴史博物館の背中にある100万の物語をテーマに、若者とジャンビの州民にドキュメンタリー映画コンテストの参加を呼びかけています。ジャンビ州の文化環境局が開催した最初の活動は、心の美術館というキャッチプレースで数百万ルピアに延期されました。シギンジェイ博物館の局長のレニー・ノリニー氏によると、これはコロナの真ん中で開催された最初のイベントでした。ドキュメンタリー映画コンペティションに加えて、写真コンペティションとライティングコンペティションの2つのコンペティションが開催されました。写真コンテストのテーマはジャンビの社会の文化と伝統でしたが、ライティングコンペティションのテーマは学術メディアとしての博物館でした。作品の提出期限は2020年6月8日から7月8日までです。次のお便りは、チューブジャワのボヨラリから来ました。チューブジャワのボヨラリ地区にあるペルティウィ4幼稚園の教師たちは、ブルセン村のアングレク通りに施し柵を開き、コロナウイルスの影響で困難を経験している人々を助けます。教師たちは、パンデミックのために苦労していた人々のために、住民からの助けを送迎する場所として彼らの学校のフェンスを提供しました。誰も取られる。助け合って助け合おう。誰でも記入できる。十分に取るなど多くのポスターが施しフェンスに掲示されました。施しのフェンスの上に住民は困っている人々に役立つどんな援助、例えば、クモスも置きます。幼稚園の責任者のアリアンティ氏は、施しフェンスプログラムは既存のチャリティー氏に触発されたと述べました。最後のお便りは、西ジャワのボゴルから来ました。ボゴル農業大学 IPB とダノン SN インドネシアは、ボゴルの IPB のドラマガキャンプスにある生物多様性公園で社会プログラムを創設しています。ダノンインドネシアの副大統領気象庁フェラガロスギアント氏は、このプログラムは大規模な社会的期限 PSBB の実施により影響を受ける人々を支援することを目的としていると述べました。このプログラムは2020年5月5日から22日まで実施され、4人の学生、ふるさとに戻ることができない同窓生および経済活動の不足により収入を失った5人の地元住民が参加しています。関係するすべての関係者が、注目の目録、パッセージ、グランドデザインの計画を実施します。 このプログラムは職業に現金を使用するシステムを採用しているため、関係者は現金で直接給付を受けることができます。これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史です。最初にソユーズ11プログラムが開始されたについてです。ソユーズ11がサリオツ宇宙ステーション1に入る唯一の有人任務です。キャビンの3人の宇宙飛行士、ジョージ・ドブロフォースキー、フィクトル・バサイエフ、およびフラディスラフ・フォルコフは宇宙ステーションに到着する最初の人物です。ソユーズ11は1971年6月6日にバイコヌル・コスモドロームから打ち上げられ、1971年6月7日に上陸しました。漏れた時、チームはカプセルを開けて乗組員全員が死亡したことを発見しました。彼らは窒息することが知られています。宇宙飛行士はモスクワの赤の広場、クレムリンの壁の墓地遺跡に埋葬されました。事件の後、ソユース宇宙船は2人の宇宙飛行士だけを運ぶために再設計されました。次にインドネシアの女性バドミントンチームが初めてユーバーカップを獲得したについてです。1975年6月6日にインドネシアのユーバーチームが初めて優勝しました。ジャカルタのイストラスナヤンで行われた決勝で、ユダヤ・ヒエラ・イケラ・ミカのペアで優勝したスダランド・トレジナとのミノルニのペアはインドネシアの決定的チャンピオンとなりました。最後にイマム・ホメイニの遺体は埋められたについてです。イマム・ホメイニはイラン・イスラム共和国の最高指導者であるイラン・イスラム教徒大祭司です。イマム・ホメイニは1989年6月4日の夜、テヘランで亡くなりました。6月5日にテヘランのムシャラ・ブスルグで祭司の遺体との別れの儀式が行われました。6月6日に約1000万人のイマム愛好家が参加し、イマムホメイニの遺体はザラバヘシティ墓地に埋葬されました。司祭の葬儀は歴史上最大の墓地の一つです。イマムホメイニの死の日はイランの国民の祝日になりました。今日の歴史を終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru.
ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di sekolah,
キスナの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は食品および飲料産業は新たな通常の状況で創業する準備ができているというニュースをお伝えします。産業省のアブドゥル・ハキム農業産業局長は、食品および飲料産業は新たな通常の状況で創業する準備ができていると述べました。産業省は現在このセクターの生産性と成長を回復するための政策に含まれる食品および飲料産業からのさまざまな提案を検討しています。産業省はまた新しい正常な時代の産業活動を行う際ガイドとして後で使用できる回覧を準備しています。この回覧は2020年の保健少数達大3285に記載されている パンデミック状況におけるビジネスの持続可能性をサポートするオフィス及び産業小職場におけるコロナウイルスの防止に関するガイドラインに関する重要なポイントに対応します。しかし、このセクターの活動を維持するには、原材料の入手可能性と物流、円滑な流れサポートする必要があります。食品及び飲料製品の価格は、正常な新時代では比較的安定します。産業省は、インドネシアの食品、飲料業界合併と調整を行っており、彼らは新しい水上の期間中に価格の安定を維持することを約束しています。食品及び飲料業界の回復の鍵は、小売業者にあります。したがって、後にショッピングモールがオープンし始めた場合、高級需要がすぐに回復し、この製業部門を牽引できるようになることが期待されます。ロキム氏は、新しい通常フェーズの導入により、食品及び飲料業界のセクターが 4% 成長することを期待しています。さらに、コロナウイルスのパンデミックにより、50% から 60% に低下したこの産業部門の利用率も 80% に戻ると予想されます。産業省は食品及び飲料産業は国家経済に大きな貢献をしているセクターであると指摘しました。2019年には食品及び飲料業界の成長率は7.78% に達しました。この数字は非正規産業の成長である 4.34% と全国産業の成長である 5.02% を上回っています。さらに同じ年に食品及び飲料産業部門も非正規及びガス消費産業の国内総生産に最大 36.40% 貢献しました。これは産業と国民経済の成長における食品及び飲料産業の重要な役割を示しています。これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアで観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はシリクムニン海岸をご紹介します。海洋国としてインドネシアは海岸線が長く伸びています。そのためたくさんの美しい海岸を持っているのは当然のことです。その一つは国際的に人気があるバリのクタとサヌル海岸です。しかし穏やかされている魅力的な美しい海岸も少ないではありません。その一つはマドラに位置するシリクムニン海岸です。正式にバンカダンシーの 41km の北側にあるタンジュンブミ県のムチャジャ村に位置しています。名前の通りに遠くから見るとシリクムニン海岸の砂は一般的な白い砂のように黄色に見えます。カラフルに見える砂だけでなく波も黄色に見えます。クムニンという言葉はジャワ語から付けました。黄色に見える海岸の色はこのシリクムニン海岸の名前の起源になりました。マドゥラのバンガラにいるときにシリクムニン海岸の美しさを楽しみたい人はシリクムニン海岸へのルートは難しくないです。たくさんの乗り物を使用することができます。公共交通機関は8000ルピアだけで利用することができます。自家用車を使用する場合はあなたは2つのルートがあります。それは西のルートと北側に向かう中央の道を行くことができます。この2つのルートは1、2時間ぐらいかかります。シリクムニン海岸に入るときにあなたは入場料金を支払う必要がありません。しかし自家用車を使用する場合はオートバイクは7000ルピアと車は1万ルピアの駐車料金を支払う必要があります。シリクムニン海岸にはまだ施設はありませんが、あなたはこの海岸の美しさを楽しむことができます。多くの木々のために涼しく美しい雰囲気と黄色いの砂で飾り物としてのサンゴ礁に加えてこのシリクムニン海岸での背景が美しく見えます。この海岸の波はあまりにも大きくはありませんが、このビーチの波がひっくり返しているのでこのビーチで泳ぎたい人、特にあまり泳ぐことができない人と子供たちは注意が必要です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Meski katakan pernah tahu semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau.
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日は2019年の国家文化習慣についてご紹介します。2019年10月7日から13日に文化教育省の文化総局はジャカルタのグロラ・ブンカルノのイストラスナヤンで2019年の国家文化習慣を開催します。このイベントはコミュニティの文化的発展戦略を実現するプラットフォームの一つとなるように設計されました。今年国家文化習慣は Ruang Bersama Indonesia Bahagia というテーマを掲げています。テーマの選択はインドネシア文化会議の閉会式でジョコウィドド大統領のスピーチに従って、それは文化の本質は楽しむことだと述べました。
教育文化省の文化局のヒルマル・ファリッ局長によると、国家文化週間の開催には少なくとも5つの主要な活動があります。それは民族ゲーム競技、文化振興に関する会議、文化展示会、国家文化作品の公演、文化パレードです。民族ゲーム競技では、地域から中心部への分割的進歩の対象に基づいて開催されます。活動には州から学校まで、ゴバクソドル、トロンパパンジャン、エグラン、ラリバロなどの様々な民族ゲーム競技会を通じて多くの人々が参加する予定です。文化展示会では34の州の文化的豊かさ、文化の促進における省庁機関の介入、ヌサンタラ文学、無形文化遺産、世界遺産、文化的発展のためのパイロット村を紹介します。文化振興会議では、伝統的な知識、夏季園芸、文化経済学 DNA の起源、食料安全保障について議論します。文化パレードでは、この活動は約1万人の参加者が参加したため、持ち望まれたメインイベントになりました。パレードの参加したアーティストのデニ・マリック・シーは、リック・ダイヤ・インドネシア・パレードというテーマの振りかけを行います。このテーマは、文化大国としてのインドネシアの文化祭を示すことを目的としています。その後、国民文化週間のデザインとレイアウトはインドネシア文化の宝物から切り離れませんでした。作成された概念を通じて、イストラスナヤの外側の四角空間はインドネシアの文化的象徴を取り入れて設計されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスカムトとエステペ・ブスタミが作曲したクロンチョン曲であるリンドゥマラムをご紹介します。この曲にあるリンドゥマラムという言葉は夜に憧れるという意味ではなく、それは夜になると出てくる憧れという意味です。憧れの気持ちはいつでもどこでも出てくることができます。夜のしじまに憧れ、気持ちはよく深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、最後はトゥティ・トリセリアが歌ったリンドゥ・マラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
dengan penuh gaya daya. Junjung tinggi budaya kita agar tetap jaya.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。